ト、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
はい、皆さんこんにちは。京都府建築士会まちづくり委員会の内藤育子です。12月も最後の週ですが、もう今年も残すところあと3日になったんですね。もう世話しないですね。皆さんは、お掃除とかしました？で、私まだもう全然できてなくって、おせちの量、用意もしなきゃいけないし、とても忙しくなさってる、ことかと思いますが、この忙しい中ちょっと30分、お付き合いよろしくお願いします。
京都人町出会いもん、
はい、ただいま三条のコーナーです。毎月最終週は三条通りに関係のある方に、来ていただいてるんですけども、今日はですね、東の東院、三条東の東院を、東に行ったですね、コラムプラザコラムビルの4階ですねにある、ファビュラスというお店の、秋山幸典さんに来ていただきました。秋山さん、こんにちは。
ファビュラスの秋山と申します、はい、よろしくお願いします。
ファビュラス、ちょっと難しい、発音しにくいなと思ったんですが、ざっと言うと何のお店でしょうか。
それ古本屋なんですけれども、
古本、
はい、
古い本を、置いているという。
そうです、まあ、そんなにあの京都は古本屋さんすごく多くて、うん、結構その昔の江戸時代の地図の本とかそういうのを置かれているところもあるんですけれども、うん、うちのお店はそんな難しい本とか、
うん、ではなく、
まあ、結構か読みやすい本というか、まあ、音楽雑誌、映画雑誌、
はい、
あと日本の小説とかが多いですかね、うん、
はいはい。このプラザコラムビルってそのビル自体がとても、可愛らしいビルで
そうですね、なんか雑貨屋さんが入ってたり、ね、生地屋さんが入ってたり、そうそうそう、
前もう一回上の、キッチンクラブの方に、ね、はい、出てもらった時にも、はい、初めて上まで上がってみて、びっくりしてなんかちょっとあの前が入りにくくて
あ、そうですね、結構ごっちゃりしてて、ね、
ごちゃごちゃしてて、はい、この通路奥入ったら何があるんやろうっていう感じのところを入ってって、エレベーター上がっていくと、その時も言いましたけども、周りに何にも立ってなくて、
あ、そうですね、
不思議とね、両方とも、うん、あの駐車場というところにポツンとあるので、窓も、4面ビル中にこう窓がついてて、秋、ね、山さんとこも2面、
はい、
三条通り側と東通り側に、
そうですね、
うん、窓があって、そこから文化
博物館、そう、文化、はい、
ね、見えるんですよね。4階から見る文博っていうのもなかなか、ね、素敵ですよね、うん、
最初僕も物件を探してる時に、うん、やっぱ4階やとちょっと、うん、あのお客さんの入りとかを考えたんですけれども、うんうん、その景色がすごく良くて、そこで決めたみたいなところがありまして、
はい、はい、この前もちょっと寄せてもらったんですけども、まあ、可愛らしいお店で本棚が真っ赤でね、
そうですね
ちょっとそれはすごくかっこいいんですが、
はい、
で、まあ、細長いあの可愛らしいお店なんですけど、窓がパンとあって景色がこう、
そうですね、
良くて、で、あのベンチとカウンターがあって、
そうですね奥が店入っていただいて、奥がその窓があるところで、
うん、そうですね、
でそこで座って、うん、まあ、本読んでいただけるような感じに作ってるんですけれども、うん、はい、
あのホームページ見るととかチラシを見ると、ブック、ドランク、ロックンロールって書いてあるんですよ ね
ちょっとそういう感じ、あのいかつい感じに思われてしまうがちなんですけれども、全然、ね、そんなことはなくて、
でもロックが流れてるんですよね、音楽ずっと、
そうです
ね、あの楽器ロックが流れてて、はい、ベンチがあって、でそこであの ちっちゃい冷蔵庫あって
ちょっとお酒を飲みながらでも、
お酒ね、はい、大体本屋さんって立ち読み禁止っていうのが、
いやもう全然もううちは座って読んで
って、座ってビール飲んで飲みながら読んでってくださいっていう、はい、
そうですね
その辺はちょっとなかなかあったかい感じの、お店ですよね、
はい、僕がすごくその、まあ、お酒が好きっていうのもあって、
あ、はいはいはい、
よくそのお酒を飲みに行って、うん、その本を読みながら飲むのがすごく好きで、
あ、
まあ、そういう店があったらいいんじゃないかと思って、
なるほどね、はい、なかなか本屋さんで本探すのも時間かかるし、
そうですね、
ね、で、まあ、この頃は大きなお店でもちょっとベンチ置いてあったりするんですけども、うん、なかなかちょっとそういうじっくりなんか読んでるのもあれで、うん、でも本当に本探すのって時間かかるから、なんか秋山さんのところで探してたらとてもゆったりと贅沢な時間を過ごせるんじゃないかなって。
特に、ね、古本屋は本当にジャンルがこういろんな本が置いてあるので、まあ、普通の新刊の本屋さんもそうだと思うんですけれども、結構その古本屋は本当に歴史もこう積み重なってきてるので、いろんな年代のいろんな本があって、結構選ぶのに本当に、
そうですよね、
気に入った本を探していただくのには時間かかると思うので、
そうですよね、新しい本だといろんな情報があって、
そうですね、
ね、その店員さんに今のこの本って言えばすぐ出てくるんでしょうけども、古本ってそうですね、そういう意味ではなんか聞いたこともない雑誌とかさ
そうですね、本当に
多分あの昔の雑誌なんかも、ね、そうそうそう、なくなっちゃったとか廃盤になってる雑誌とか多いですもんね。
そう、結構うち雑誌、普通の多分古本屋に比べると雑誌の分量が結構多いと思うんですね、で、雑誌って特に本当に読み捨てられてしまう媒体なので、そういうのはやっぱりもったいないなと思って、僕自身がすごく雑誌昔から好きで読んで、ずっと捨てずに置いてあったんですよね、あの家に、でそれをそのまま眠らしとくのもったいないなと思って、それをまあ皆さんにも読んでいただきたいと思って、置いてるんですけど、
本当私もあの物を捨てるの下手で本もいっぱいあって、
ね、
雑誌って本当ね、本は書く辻ばっかりだけども、雑誌って写真とかその、ね、色もいっぱいあって、レイアウトとかもすごくいい雑誌とかあるからね、なんか内容な読まなくてもなんかそのレイアウトがかっこよくて買 う,
そうです、ね、本
雑誌とかいうのもあるんで、そういうのはね、雑誌って本当に捨てられるのはもったいないなって私も思いますね。その、ファビュラスっていう難しい名前ですけどもこれは、名前の由来っていうのがあるんです。
名前自体の意味は、ファビュラスってかっこいいとか、そういう褒め言葉の、まあ、最上級らしいんですよね。
すごい、
でそれはもともと千葉雄介さんっていう、今バースデーっていうバンドをされてる方がおられて、僕その方がすごい好き で、ちょっと縁があって親しくさせていただくようになって、でのダメ元で今度僕古本屋を始めようと思うんですけれども、名前をつけていただけないでしょうかってお願いしたら、じゃあそのファビュラスっていうのがいいんじゃないかっていうこと で意味を聞いたら、そのかっこいいっていうのを最上級だよって言われて、最初すごいプレッシャーで、そんないい名前いただいて大丈夫かなと思ったんですけれども、でもせっかくいただいた名前なんで、それに名前負けしないようにっていう感じで付けさせていただいたんですけど、
まあかっこいいですよね。そのまあロックも秋山さん 自身がとてもお好き、
ね、
確かに好き、
はい、
でもそのロックバンドと友達になるっていうのもすごいですね
まあ本当になんか、まあ、共通の知り合いの方がいて、っていうことをまあ紹介していただいてなんですけど、もともと本当に好きな方やったんで、
すごいですね、
はあ、なんか今でもなんかお会いさせていただく機会もあるんですけれども、まだ全然未だにこう、ありがたいというか、
ね、ロックバンド、友達じゃないですか、かっこいいな
友達っておこがましいですけど、
そうなんです、そのバースデーっていうのは東京が本
そうですね。
やっぱり
で、
う
ん、あのツアーで全国回られるので、
うんうん、で時々その時には顔出
して、そうですね、関西に来られたら、まあ、ライブを見に行って、うん、っていう感じで、う
ん、すごいですね、うん、そういう、まあ、ロック大好きな秋山さんなので、本当にロックかっこいい音楽がずっと流れてる。
そうですね、その、まあ、バースデーっていうバンドの音楽をかけてることが多いんですけれども、
うん、あ、そうですか、うんうん、あ、そう、その辺の、ね、組み合わせ、
そうです、ね、
本屋さんで流れてる音楽ってなんかこう ねイージーリスング的な
本当に
けど、うん、それもまたあの、うん、あのハマる人だと、
ね、
とてもハマるやろうなと思って、うんうん、
なんかやっぱそのバンドからうちのお店を知っていただく方もいらっしゃって、
うんうんうん、
でこう店でそれがかかってると、ああって言って、あのそのなかなかね本当に本屋さんでこう音楽が聴けることってないから嬉しいですって言っていただく方もいらっしゃって、
うん、うんうんうん、で、あとはあの、うん、ブログとか見てると、はい、映画の話もとてもたくさん、
あ、そうですね、映画も僕あの自分が好き で、
うん、
でこの間までたまたまその僕 そのバースデーっていうバンドの事務所の社長さんがたまたま映画を撮影されまして、
う
ん、でもうちょっと京都での上映が終わってしまったんですけれども、うんうんうんうん、その映画の公開に合わせて映画の展示とかをちょうどしていたので、
まあ、
現場の写真とか、あと実際役者さんが着られてた衣装とか、
すごい本物、本物の、
そうですね。
あ、すごいですね。
赤い季節っていう映画だったんですけれども、主演が荒井裕文さんで、
うんうん、
あとはその村上純さんとかが実際に着られた衣装を展示させていただいてて、
その時は本とかどうするんですかね。
あの奥があのそのリラックスできるスペースが結構普段から、うんうん、あのちょっとこう空間的に空いているので、それ以外でもあの別の方の写真展させていただいたりとか、
はいはいはいはい、あ、なるほどね、 そういう風なスペースを、
そうです、ね、
残してあるというか、そういうスペースもあるんですね、うんうん、すごいあのいろいろと、多趣味というかね、すごい私もちょっと映画とか俳優さんの名前とかあんまりよくわからなくて、これはちょっと聞くの苦手かなと思ってるんですけども、本当にいろいろな人脈も持ってあってすごいなとか思うんですけども、昔から本が好きだったんですか？
そうですね、本はもうそれ小学校中学校ぐらいからずっと読み続けてまして、
うん、
ロックを聞くよりも本のが早かったんですかね。
うん、読書家の少年が
そうです、ね、
ロックに目覚める
もともとあのインドア派というか、
あ、
うん、あれの運動が苦手で、
うん、
外に出るよりは家で本を読んだりしてることが多かったので、
なんか、うん、でもとてもあの、うん、いい空間だと思うので、はい、あのゆっくり ね本当好きな本探しに、皆さんもぜひ4階まで上がっていただきたいと思います。
なかなか本当に先ほど言われたように入り口がエレベーター奥になって、
うんうん、
一元さんはちょっと入りにくいかと思うんですが、
そうですね、
あの、まあ、ちょっと奥まで来てエレベーター乗って4階まで上がっていただいて、
うん、
あのゆっくりしててもらえれば
、ね、あの小さなお店がちょこちょこあったり不思議なビルなんですけども、
ね、はい、
ぜひ奥まで行ってほしいなと思って、
はい
はい、秋山さんこれから今後のなんか夢とか、三条に来て、三条に来て、2年ぐらい、
そうですね、2年ちょいですね、うん、2年3ヶ月ぐらい、
うん、
はい、まあ、その間でも結構三条通りお店いろいろ入れ替わったりして、
うん、
あの それでもなんかおしゃれな服屋さんとか、うん、あのカフェとか増えてきてて、うん、若い方もこれからもっとどんどん来ていただけるような通りになると思いますので、
うん、
そこであのなんていうんですかね、あのどんどん歴史、うちの店も三条通りの歴史と同じように、うん、 歴史積み重ねていければなと、ね、長く愛されるお店にしていければなと思いますね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、はいはい、あの文学と、ロック、はい、とお酒も最高だと思います
好きな方にはたまらないお店だと思いますので、はい、
ぜひ皆さんも一度行ってください、はいはい、ということで今日はファビュラスの秋山さんのお話を聞きました、は
い、ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、よろしく。はい、ではここでちょっと一曲聴いていただいて、その後は、大下さんに会員紹介をしていただきます。じゃあ一曲お願いします。
京都ひと町出会いもん、
今月の会員紹介コーナーの担当は大下で、青年部会研修担当会の内田豊彦さんのご紹介をさせていただきます。内田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
あ、お願いします。
それでは早速ですけれども、内田さんの簡単な自己紹介をお願いいたします。
京都の宝工業という会社で営業させていただいてます内田と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。建築士会に入られたのはいつ頃でしょうか。
今年の夏頃に、おいないからすまというところのオープニングイベントでちょっと勧誘といいますか、スカウトされまして入らせていただきました。
あ、そうなんですね。
はい、
入られたきっかけはその誘われたからということ
ですか。そうですね、もともと二級建築士なんですけど持ってたんで、はい、その関係で持ってた入ったらみたいな、そんな感じであ
、そうなんですね、はい。青年部会の研修担当会に所属されているということなんですけれども、はい、どのようなことをされていますでしょうか。
いろいろ今研修担当会としていろんな企画をやってまして、最近ですとビジネスマナー勉強会というのをやらせていただきまして、はい、名刺の渡し方であったりとか、そういうことのビジネスマナーを建築の方たちはあんまりご存じない方が多いということで、はい、みんなで勉強していこうというような企画をしたりですね、はいはい、来年の1月の20日に伊勢島見学会といいまして、はい、伊勢神宮にみんなでこう初詣に行こうよっていうような、そんな企画を、
あ、そうなんですね、
企画しておりますので、まだ行けると思いますので応募してください。
あ、はい、
あとそうですね、来年のメインとしましては、アンコール遺跡群を回るカンボジアをの、はい、巡る旅っていうのを企画、はいはい、していまして、はい、それが4月の19日から22日までの、2泊4日で企画しております、はい。その前にですね、クメール建築勉強会としまして、2月の2日の土曜日にですね、はい、高槻市より徒歩5分の、はい、高槻現代劇場の2階で、はい、勉強会を開催させていただきます。
あ、なんか楽しみな事業がいろいろ計画されているんですね。
そうですねぜひぜひお願いいたします。
ありがとうございます。ではお仕事について詳しく教えていただいても良いでしょうか。
はい、私宝工業という会社で、営業、もともとは営業じゃなかったんですけど、営業を今やってまして、
はい、
一応建材屋さんっていいますか、建材施工店なんですけども、
はい、
いろんな建材を扱ってまして、はい、特に最近では太陽光発電とか、はい、屋上緑化、壁面緑化とか、そういう、環境に優しい建材とかですね、
はい、
主には外壁をメインにやってまして、
はい、
材料以外の、新建材といいますか、
はい、
ちょっと変わったニッチなものを、扱っております。
あなんかフェイスブックでもなんかいろいろお仕事のなんか何でしょうPR というか、なんか
PR ってわけじゃないんですけど、こんなんがありますよありますよっていう、なかなかこう何ですかね、足で稼ぐ営業ではなかなか難しいんで、そういうPR っていうわけでもないんですけど、こんなんありますよって紹介をして、それいいよって言ってくれた人にこう、こんなんどうですかみたいな話をしてるっていうのはやってますけど、
すごくいつも参考というか、あ、こんなのがあるんだっていうので、すごい楽しみにしてるんです。
ありがとうございます、はい。でも2月ぐらいかしかからやり始めたんで、まだ1年経ってない
んですね。そうなんですか。あ、
なかなかね飛び込み営業ではいくらいいものと言ってもなかなか、
はい、そうです、ね、
ちょっともう入りづらい部分があるので、まあ、あまりそういう営業も得意じゃないんでまあそんなんで、まあ、知っていただければいいかなっていうぐらいの気持ちでやってますんで、
うん、そうですね、なんかなかなかその新しい情報っていうのは普通に業務しててね、なかなかその情報収集するの難しいんで、そういうので、
ね、
紹介というか教え発信していただけるとすごいなんか助かりますね。
そうですね、もちろんそれを思ってやってはいるんですが、もともと設計事務所で働いてた経験があるんで、
はいはい、
まあ、その辺のことは大体分かってるんで、まあ、それを、まあ、その自分の経験をもとに、はい、まあ、邪魔にならないような営業を考えておりますんで、はい、
これからもよろしくお願いします。
ありがとうございます。
今のその今されてるお仕事でのやりがいのあることなどあります、教えていただいてもよろしいですかね。
そうですね、あんまり人がやってないようなことをしているので、まあ、京都でも例えばラムダとかですね、
はい、
タイル結合工法、デラクリートとかいろんな外壁材扱ってるんですけども、
はい、
まあ、人が、まあ、よその会社がやってないようなことをやってるんで、まあ、どこに聞かれても最後は僕に多分行き着くような感じになってるんで、
はい、
まあ、その辺はやっぱりやっててやりがいを感じたりとかですね、
はい、
あと自分の何ていうんですかね、もっと大手さんのメーカーさんであったりとか、
はい、
まあ、エネルギーの会社さんであったりとかの仕事をさせていただいたりとかしてるんで、
はい、
まあ、普通の中小企業ではやれへないようなことをやらせていただいてるっていうのは非常にやりがいを感じますね。
今取り組まれていることなどもし教えていただければ。
そうですね、うちの会社として取り組んでいるので、まあ、ちょっと面白いのは今、まあ、うち建築業なんですけども駐輪場を経営してまして、
はい、
まあ、Tパークっていう駐輪場なんですけども、
はい、
これ今、京都市内で6カ所経営してまして、
はい、
基本はパーク&ライドって言って、まあ、駅までは自転車で、そこからは公共の電車とか使っていこうよみたいな、もう京都市が推奨されてますので、それに、
はい、
まあ、それを、まあ、推奨してる駐輪場っていうことで、
はい、
去年、そうですね、去年ぐらいからやり始めまして今6カ所に増えてまして、まだこれから多分増えていくのではないかなというところですかね。
ああ、そうなんですか。
ね、
すごいですね、その駐輪場 の経営というか、駐輪場を
経営というか、まあ、企画、うちの会社が企画して、はい、まあ、オーナーさんとかに提案させていただいて、それで、まあ、その土地を、まあ、貸していただいて経営するっていう形で、
はい、
管理経営ですかね。で、まあ、あまりこう電気とかを使わないようなエコなものにしてますので。
そうなんですか。
そうですね、基本は人の手でやろうっていうところにこだわってやってますんで、
はい、
そこでまた雇用を生み出すってことで今、まあ、高齢者の雇用とかにつなげられるようにはしてるんですけども、は
い、あ、そうなんですね、
はい、
すごいですね。
まあ、私がやってるわけじゃなくてうちの社長がやってますんですね。
あ、そうなんですね。これからなんか取り組みたいことなどありましたら教えていただきたいんですけれども、
青年部会でですね、私がさっき言ったの太陽光とかソーラーとかやってますんで、はい、その辺の問い合わせで、まあ、建築士さんからの問い合わせが一番多いんですね、
はい、
ですので、まあ、そのあたりのもっと分かりやすく、そのシリコンがどうのとかそういうことじゃなくて、
はい、
まあ実務に使えるような太陽光の話を、
はい、
まあ、提案といいますか勉強会でできればいいかなというふうに思ってます。
あ、分かりました。それではそろそろお時間になってきました。本日の会員紹介コーナーのゲストは内田豊彦さんでした。いろいろな話をどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、ありがとうございました。年末も忙しい時期なんですけども、三条まちづくり協議会の、ちょっとお知らせをさせていただきたいんですけども、三条まちづくり協議会では2月に、ちょっとイベントを企画しています。毎年2月の節分の頃に、餅つきをしてるんですけども、まあ、お餅つきのそれに合わせてですね、各お店がつながってスクラッチカードをキャンペーンということで お買い物をしたら、スクラッチカードが、もらえて何か当たるっていうような、そういうことをしようと思っています。なかなかこの番組もやっ ってるのも、その、ための一つなんだけど、皆さんの、つながりを作りたいと思ってるんですけども、なかなかお店のつながりっていうのができなくて、これを何かきっかけにして、三条のお店がつながっていって、三条通りが、もっと、良くなるように、いい通りになるように、ということで、ぜひ皆さん の、 あの手をつなぐ第一歩にしてほしいと思っています。ですので、これから、皆さんにお声かけしてますので、ぜひぜひ、積極的に、参加していただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。また三条以外の方はその2月の2日から11日までやりますので、その時にはぜひ三条に遊びに来ていただきたいと思います。またその頃になったら詳しくお知らせをします。そんなことで、建築士会でも、来年は60周年今年度が60周年ということで、また3月にはイベントを企画したりもしていますので、なかなか仕事してるのかイベントを世話してるのかわからないような、ところもありますけども、ぜひね、そういういろんなことを通じて、皆さんとつながりを持っていけて、町づくりっていうことがね、なんかこう体温を感じながら進められるといいなと思っています。ということで、また、来年は、江藤会長を、囲んで、お話をすることになっていますので、お楽しみになってください。ということで、良いお年をお迎えください。
京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。